神にすがるのではなくて、神に向かうと神にと向かい合うというお話をしてくださったんですけども、その方法としては多分ありがとうございますというのは良い方法なんだろうと思うんですが、他に具体的に神と向かうというのはどういうことなんでしょうか。
難しい質問です。本当の神様は全体なんですよね。この世のすべても神様のね、体の一部なんですよね。だから神様とね、直接いつも出会ってるんですよね、みんなね。この世でもあの世でもね、もうすべての世界でね。それをね、どういうふうにして気づくかっていうだけでしょ、ね、でもすでに気づいてる自分が心の奥にいてるんだよね、本当の自分がね。その自分を引っ張り出すことよね。だからありがとうございます、一番、ね、いい方法には違いないよね。ただあとはプラスの言葉をね、いっぱい使えばいいのよね。言葉通りに気づいていくのね。だからこのようなことだけでもね、プラスの言葉でね、どんどん気づきが増えていくね。そうすると神様ですもんね、出会っている、対面しているような感じになってきますよね、はい。
はい、自分の天命とか天職とかを見つけるにはどうしたらいいんですか。
はい。ね、大きいね、天命とか天職とね、小さい意味の天命天職と両方あるのね。だからどの自分をね、その時その時掴んでいくかよね。だから一番奥の自分は神様全てを受け直してるのね。だから無限の能力があって何でもできる自分よね。宇宙が自分っていう感じでね、大きく生きるのよね。だから神様とね、常に一緒に生きてるのよね。だから宇宙創造の大きい働きをしている自分っていうね、それも最高表現をね、いつもね、生み出している自分っていうのね、またそれを味わっている自分っていうふうにね。でも小さくなるともっともっと小さくなるよね。この肉体人間としての生き方も、ね、小さいけどもっと小さい生き方もあるのね。でもそれもね、自由自在でいいんだけど。だからありがとうございますってね、神様の中に溶け入ればね、大きい生き方になるね。感謝を忘れるとだんだん小さくなっていくのね。で、思いの中に閉じこもるとどんどん小さくなるね。だから自分がこうしたらああしてあまり思わない方がいいみたいね。ね、それはもう思うだけ小さくなっていく、ね、で自分っていうのでもね、これが自分と思うだけ小さい自分になってしまうね。でも感謝だけだとね、気づいた分が自分になっていくね。どんどんね、自分の世界が大きく広がるんで、大きい生き方のね、天命天職が出てくるよね。それも一瞬一瞬変化してもいいのよね。1秒ごとに大変だけど。はい、ありがとうございます。
私は独身なんですけれども、今、まあ、ちょっとお付き合いして差し込みしている方いらっしゃるんですけど、ちょっと現実的なこととかいろいろ考えると、お互いにちょっと結婚に踏み切れない感じなんですね。でお聞きしたのは、その赤い糸っていうのがあるんですか。神様はこの世に生まれる際にあなたはこの人と結ばれるよっていう相手はもう生まれる前からも決まってるんですか。
いや決まってるというふうにね、そういう言葉を使うとね、決まった番組に余り込むんでね、決まった運命をたどるのね。でもね、もう本当に自由なんだというふうに思えばね、自由に誰でも選んでいけるね。でどの番組からでもふさわしい人いっぱい出せるよ、ね、だから言葉通りになってしまうんでね、自由な方がいいよね、まずね。で、いい人を選ぶ方がね。 ただその選ぶ場合にね、いい人を選ぶ秘訣はね、まず自分がいい人にならないだからね。ね、自分と波長の合う人をピタッと選んでしまうから。ね、だからその幸せになりたい人はね、与え尽くす生き方を自分がしっかり選ぶというね。そうすると相手も与え尽くす生き方で自分を幸せにしてくれるから。だから求めると損するよね。相手も一生懸命求めてくれるから注文が多くなる、ね、でも自由なんよ本当にね。
あとその私が結婚に踏み切れない理由としては、私の周りはちょっとあの私はちょっと胃に持病があって、それが感知できなくて、それで自信がなくて認めてもらえるかなっていう思いがあって、不安で、あのちょっと踏み切れないという思いがあるんですけれども、あのまあ、それでもこれまで尿療法とか、あとありがとうの実践で数年前に比べると良くなってはきてるんですけど、なんかまだ感知できない部分があって、そういう病気に関してなんか必要なこと言っていただけるとうれしいんですけども
ね。それも自分をどういうふうに見るかっていうね、どういう言葉を使ってね、自分を限定するかでしょ、ね、だから病気っていう言葉を使ったらね、自分を病人にしてしまうのね。いつも無限健康、ね、無限に幸せな自分っていうね、いうことはしっかり使うとね、そういう番組のいい姿をすっといっぱい出すんでね、それが現実化してくるとね、魅力なんか怖ないよ別に、ね、無限健康を持ってきたらもうすぐ消えるからだから言葉通りになってくる、本当に言葉通りになるからね、もう過去にとらわれずにね、自分の願ってることを言葉にして引っ張り出せばいいよね。でも結婚して何を求めてする、
やっぱり、まあ、子供、今日朝子さん出産されましたけどやっぱ子供産んで、やっぱ家庭を持つとか、まあ人並みの
でもそれが最終的なね、自分の本当のね必要な願いかどうかでしょ。本当にそれが必要なもの、本当に幸せになるものね、結婚の目的ってね、いろいろ考え出すのじゃあみんなね、それぞれにね目的を持ってするんですけどね、でも結婚しなければとかね、みんなしてるからするとかね、そういうことに縛られない方がいいのね、本当に結婚して幸せになれるかどうかわからないよね本当はそうだよ、幸せな人はね結婚してもしなくても幸せなんよね、
とりあえずなんか経験してみたいな
はい、あの関連の質問になると思うんですけど、ちょっと先の話でね、最初は波動が合うつもりで一緒になったんだけどね波動がねどうも合わなくなってきて、だんだんずれてきたと言った場合には、離婚とかそういうのがかなりされてる率も多いって聞いてますけど、これはもう必然的なんでしょうか
ね。そうですね、だからその結婚した時の目的ですよね。ね、波動が合うからしたっていうんだったら、波動が合わなくなったらね、もう離婚してもいいんですよね。
そうですね。
ね、そういう目的であれ、であればね。でも波動がね違っても合わせていく練習というふうに見ればね、相手で合わせる練習を次回するともいいかもしれないね。ね、ずれた分だけね、努力して一生懸命合わせて、ね、合わす能力が身につくね。だからその何を目的にするかっていうのもね、いろいろ目的あるんで、どちらでもいいんですけどね。 だから自分が一番いいように選んでね、それを実現していけばいいんで、ただもう縛られたら損するんですよね。ね、本当にね、無限のものを与えられて自由に選びなさいっていうふうに言われてるんでね、だから自分の自由意志でね、自由に選ぶのがいいんですよね。
その時点時点で選べばいいっていうことです
ね。だからこうしなければないですね。ね、自分が喜んで選べるんだと喜んで選んでね、それを幸せの材料に変えてしまえばいいですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
父の母と最初から一緒、もう20年、数年で、大体思っていること全部分かってしまうんですけども、それで、やっぱりどっちかというと、年も77ぐらいになるんで、やっぱり言葉とかマイナス、つい関係が深いだけに言いたく、あ、そういうプラスって言っても、全然こう通じないっていうか、でもこう、ついおせっかいで、こう、もっとこういうふうにしたらいいのにと思うので言ってしまうんですよ。でも全然こう悪循環、そういう場合って言わない方がいいのかなとか、あとは糖尿病なんですよね。で、私はあんまり食べない方なんで、食べて病気になってる、食べ過ぎて、でもいや、もうバランスよく何でも平気にして、でも絶対食べ過ぎたりもいいんですけど言ってもいかない、でそういう場合放っておくのがいいでしょうか。
ね、だから自分がマイナスの姿を見たくなかったらね、自分の言葉を変えてね、いい番組いっぱい出すだけでいいんですけどね。だから人はみんな自由があるんでね、それでも頑張ってね、一生懸命マイナス引き出そうとする人があるから、ね、それはそれでね、一番下から眺めてね、プラスにプラスに見てあげるのがいいんですよね。それでいい勉強しているなっていうふうに ね、だから強制的にね、マイナスの姿をプラスに変えてもね、自分勝手にこうするだけでしょ、ね、相手にとってプラスかどうかわからない、本当はね。だから相手の勉強材料を取るわけにはいかないし、ね、また相手の自由意志を縛るわけにはいかないし、ね、ただ目的が方向が同じだったらね、助け合いになるよね。でも逆方向に行くときはね、あまりおせっかいすると足の引っ張り合いだろうね、ね、邪魔し合いになるからね、そういう場合はちょっと遠慮気味な方がいいね。
はい、あの世とこの世の行き来っていうのはですね、常に進化しながら行き来してると思うんですけれども、それは階段状に、つうか段階的にそうなってるのか、それともこうスパイラル状に、つうかね、っているのか、価値判断もあの世とこの世と違うとすればですね、その辺はどんな風に見たらいいのかなと思ってます。
そうですね、それも神父はもういろんな神父があるでしょ、ね、だから同じ神父でも螺旋状に上がるという神父の仕方はね、一直線に上がるのもあるよね。一回下までドーッと落ちてね、それからパッと上がるのだろうね。これも自由自在なんだよね。だからあの世のね、姿とこの世の姿の比較っていうのもね、いろんな比較の仕方があるし、それぞれにみんな意味があるんですけどね。ありがとうございます。だから一通りの考えではちょっとね、通用しないんですよね。神様がね、無限のね、番組を用意してるということはね、もうね、ありとあらゆる考え方が成り立つようにしてくれてるっていうところがあるんでね。
私は宇宙船地球号っていう NGO に関わってるんですが、地球の今の環境が良くないって言いますか、良くないっていうのはそれが実はもうあるかもしれないです。良くしたいっていうふうな、そういう思いも持たんのがよろしいんですか。
そうね、もうすでにね、いいんだっていうね、いいっていうふうに断定的にね、言葉を使う方がね、本当は力になるでしょうけどね。 でもやっぱり現実をね、先に見るとやっぱりね、まずマイナスが目につくんですよね、はい、それを言葉にしてしまうというところありますよね、はい、でそのままではマイナスが増えるんですよね、はい、またマイナスの番組引っ張り出してくるんでね、現実はマイナスが続くんですよね、はい、だからどれだけ早くプラスに切り替えるかなんですよね。一旦マイナス掴んでいいんですよね。それをプラスにもう一回ね、言葉を変えて思い返してね、で感謝すると、ね、そのプラスに置き換えてもらえるね。だから一旦マイナス掴んでも別に悪くはないんですよね。その分だけ真剣にね、プラスをそこへね、持っていこうだとできますからね。はい。ありがとうございます。
よろしいですか、はい、先週その小林正佳さんとちょっと話す機会がありましてですね、人の寿命という話をしてたら、彼はその今回こうペルーに旅行するのにテロがあるからみんなが危ないとか言ったけど自信を持って行って帰ってきた。で理由を聞いたら、自分はその死ぬ時期を知ってるから。なんで分かったんですかって言ったら、守護霊に聞いたって言うんですね。で私も理屈っぽいから、守護霊ってなんだっていうこう右前方45度に約20センチの弾で、まあ自分は弾を感じないけど、まあそういうふうにこうはっきり言われたんですね。でいつその死ぬということをもう明確に聞いてると。で私はじゃあ、死んだ場合にはどうしたらいいんだしょうかって言ったら、生に執着があると、生とか死に対する執着があると、守護霊も下手に教えるとやばいから教えないって言うんですね。自分は完全にそういうものを切り離してるから、つまりこだわらないから聞いたら教えてくれると。で君がわからないのはこだわりがあるからだというふうに言われた。まあまあそれはそれでしょうがない話だから、そういう約束ならしょうがないなと。で最近は守護霊から違ったまたこう方とこう対話を始めたと。で名前を聞いたら、みだりに自分に名前を聞くなと言われた。まあ昔モーセがみだりに我が名を唱えるなってヨハに言われたという、そのことですかって、その神ですかと聖官さんが聞いたら黙ってうなずいたって言うんですよね。だからまあそうだと。だから守護霊からその神様に昇格したようなこう感じで、まあ、言われたんですよね。だから私はこう、まあ、ありがとうさんの説明を聞いてると非常にこうまあ根源的な大きな話として、なんとなくわからないなりにもこう穏やかな爽やかな逆らいたくなくなるんですけども、小林さんの話を聞いたら右45度にそういう限定した守護霊とか守護神だとか指導霊とか神様とかごちゃごちゃした話を聞きますとね、なんとなくこう私は個人的に違和感があるんですね。だからよくさっきのお祈りの中にも守護神様とか守護霊様って出てくるけども、この戸籍謄本でいくとどういう仕組みになってるのかなっていうのはですね、なんかこう整理されないままにいるんですけども、まあ小林さんの話はどうでもいいんですけど、こう企画した上でこうなんかそんなお話があればこう少し言葉でわかるかなと思うんですけども、
うんね、楽しそうですね。
たまたま私はこのご縁はその彼の本を読んできてるんで、ね、一応ほら導きてるだから非常に好きは好きなんだけど、なんとなく右に45度でそういうの神様っていうのかなっていう、ね、個人的に違和感があるんですね。だから違和感があってもあるものはしょうがないんだけども、でも私の好み通りにある人はないんですけども、ただなんとなくもうすっきりしないようなものを感じるんですが、
はい、まず神っていう言葉のね、この意味をね、一つの意味に捉えるとまず分かりやすいですね、うん、まず隠り身っていう言葉ね、つづめて神なんですけどね、この絶対心ね、一番奥の奥にね存在する働きなんですね。これは例えば古事記の本なんか書かれてるね、雨の水中主の神をはじめとしてね、絶対の働きをする神さんいっぱいあるね。これイザナギ、イザナミ神出てくる生まれの神さん全部そうよね。 隠れ身の神様っていうね、たくさん出てくるね、ほらね。でもね、古事記に現れてほんの一部よね。全体がどうかまだわからないよね。だから名前まだ他にいっぱいあるかもしれないね。まずそれ一つあるんでしょ、ね、で二つ目はかごる意味っていうね、かごるっていうのは想像するっていう意味でね、かごるっていうね、姿形ないもの形あるも出てくるっていう意味でね、かごるっていうのは想像の働きを指しててね、かごる意味を包めた神っていうでしょ。これもイザナギイザナミ神様が代表になるわけよね。そのね、別れとしての葉っぱ64日がまずね、創造神っていう働きしてるのね。でも他にまだたくさん、ね、名前出てくるかもしれない ね代表的にちょっと載せてるだけよね。で次はかがり身っていうね、輝く身っていうね、かがり身を詰めて神のね、これアマテラスオミ神様が代表なのね。ただアマテラスオミ神様っていうとね、いろんな見方してるでしょ、みんなね。太陽神だって言ったりね、女神様だって言ったりね、皇室の先祖だって言ったりね、うん、でもそういう小さい、ね、意味じゃないのね。絶対と創造の働きをね、自分の中に持っているね、神様の最高表現の姿をアマテラスオミ神ね、その分身としてはね、八百万の神様っていう形でね、無限の無限のね、大勢の神様の中にね、分身として束ねてるわけよね。その神様の働きによってね、宇宙の全て生まれてくるっていうね、そういう統一的な働きする神様がかがり身の神様でね。でその中にはね、言うとアマテラスオミ神様だけじゃないね、時読みの御事のスサノの御事もね、アマテラスオミ神様の分身の姿をとってね、その全体像が本当の大きい御アマテラスオミ神様になってるよね。で次はやっぱり八百万の神様という形でね、かけり身神って出てくるね。かけり身っていうのは人筆自体に駆け巡るっていう意味でね、これがその八百万の神様っていうね、これ無限の無限の神様がいらっしゃるというね、数はもう限定できないよね。で最後にね、限り身っていうね、限定して現れる身っていうね、みんなね、人筆自体の神様はね、自由自在で宇宙を駆け巡るのね。でその神様が石ころ一個になるとしたらね、自分の自由意志をね、自由意志で自由を限定して愛の心でね、石ころに変身するのね。でみんなに頭踏まれてもありがとうございますって喜んでるっていう。だから宇宙の全部そうなのね。だからこの世のね、姿だけじゃないね、無限の無限のチャンネルの番組に現れたね、形あるもん全部ね、限り未信のね、愛の心のね、ね、結晶みたいなもんよね、塊なのね。この大きい意味で5つの意味のね、働きがね、神様っていう意味を表してるのね。だからそのどの部分を指してるかでしょ、神っていう言葉を使った時にね。だから宗教でね、いろんな宗教で本尊として出てくる神様はね、いろんな名前を唱えてくれるよ、ね、どれを指してるか見極めないとわからないね。
今ほらポッポッと答えられてるの一応
24時ほど
たまに聞いてるんですか。
いやいやいやいや
それはもう
ずーっ
と
そうです、私は誰にも聞かないね。口が勝手に動いてるだから守護霊さん守護神さんという意味をね、どういうふうに捉えるかというとね、より高い番組のね、うん、存在者というふうに見る見方もあるよね。
一番限定した意味があるんですが、とりあえず何か言ってるんじゃなくて、守護霊というのと守護神は違うとかね、どっちが上だとか下だとか、そういう何かこう
あるのね。だからそういうふうに
人格はあるんでしょうね、やっぱり、
うん、だからそういうふうに言葉によってね、定義づけてね、働きとしてね、分類すればね、そういうふうに分けてみてもいいしね。だからそれをね、どういうふうに分けるか、分け方はいろいろあるのよね。だから単純に守護霊さん、守護神さんっていうふうに見るとね、宇宙の大神様からね、自分を専属に守る働きとしてね、肉体に身近に降りてくる働きが守護霊さんって見た方がいいね。ちょっと離れてね、ちょっと高いところにね、 守護霊さんを補佐する意味でね、大きい力でね見守ってるのが守護人さんというふうに見るというね。でその守護霊さんの働きにね似たような働きはまた副守護霊さんとかね愛護霊とか指導霊とかねいっぱいいてるよ ね、
ね忙しいよね邪魔くさいっちゅうか思
いが邪魔くさいね
一つだけならまだ
そうですね
夜も3つ目つも
ほんとねだから
でもなんか、
そうよ
自由でないなって気はしますよね、
ほんで守護霊さんにしてもね副守護霊さんにしてもねみんな同じことは言ってくれないねいうことでも違うの、うん、でどっちが正しいか間違ってるかでね判断しないといけないよね、うん、いちいち聞いてたらね、うん、私はこういうためにお前なんて聞かんねんって言われるからねだから他の彼さんはまたね私がこういうためになんで従わんねんって言ってくれねややこしい、ねうん、だから言うことは全部違うよね同じことは言ってこないよねうん、でレベルが変わるとまた全然違うこと言ってくるからね、うん、振り回されるよね
そう分かる人はもう邪魔くさいこといっぱいこう、うん、こう言ってくるわけよね
そうそう
まだ、
そう
だよね凡人は一個も来ないからまあ気は楽って楽なのかなと思
う、うん、だからその高いね次元からね来る神様の働きはもうね強制的に何かしてこないね、うん、みんなの自由を尊重して控えめに控えめにね言ってくるよね低いほど強制的に縛ってくるね大声で叫んでくるこれ、ね、いつもねうるさいぐらい言うてくるのはものすごく低級だからね
それやっぱうるさいと感じるものなんですかその一定の心境になった人にとってみれば、
うん、そうだねだからもうそういうの全部面倒になったらねもう全部返したらいいよねありがとうございます一つで、うんそうすると必要な時に必要なね働きがスッとね必要などっか出てくるんだろうね
そうすると民間仕事とかなんかにこだわってるよりももうオープンにしてした方がというような感じ
楽ですね
ねお話って全部楽な
そうだね
あまり絡まずにこう聞けるんです
そうだね
いやもう小林生なんて比べるわねほんとスッキリ
そうね私も小さい時ねいろんな神様がいろいろ言われたからねあ、うん、やっぱりねどっちを聞いたらいいか迷うのね、うん、どっちを上か下かって言うんだけどね上の方を聞くのがいいか下の方か聞くのがいいかこれまた迷うのね、うん、だからね唯一無二のね絶対の神様にね心を向けて感謝してたら神さんの方からね必要あって自然に派遣してくれる神様だったらねどんな神様でも一番ね自分に必要な神様っていうねでその助けはねまとえてるっていう思うよねでありがとうございますねただ一つの方がいいと思うね
先ほどお祈りの時にこう柏手と口笛のようなあれをただ聞いてるだけじゃなくてあの時にありがとうございますって唱えるのをお祈りというんでしょうか
うん、別に聞くって聞かなかったらいいんですよこういうことをねありがとうございますが本当の意味のね神様をね受け入れるっていうね
だんだんとはもう終わったかなと思いきやこう始まった
そうだね、ね、
であの時ずっとありがとうございますというのをこう言ってるの
かな、ね、
まずこう言うのが大事なんでしょうか、
はい、ありがとうございますってね心で唱えるのがいいですねまあ、 聞くだけでもいいんですけどね、みんながありがとうございますね唱えてくれてるんで、ね、そのね中へ入れば自分もありがとうございます唱えてる同じ効果が現れる
んで、
ね、
それを繰り返してずっとあまりものを考えずにありがとうございますって言葉をずっとあの
そう、ね、
中部と柏手に合わせながら言う、はい、言うということなんです
その楽なんでね私はもう楽な方法をいつも分かるはいありがとうございます
はいあの八百万の会というんであのもしかすると日本名もあれば中国名もあればアメリカ名もあればドイツ名もあるとそういうような感じなんですか名前と名前でいけば八百万というから800万以上ですかね、
うん、あの八百万ということは無限の無限のというんだよ ね、 ね数字でね表すんですけどね800万っていうふうに言うんですけどねそうじゃないねあの無限のっていう意味があるのねだからそれも言葉の解釈の仕方がね人の言葉の解釈と神様の解釈と違うのね だから遺書に載ってる解釈では当てはまらない。特に神様から来る言葉ってみんなそうよね、うん、解釈が全然違うね。反対になる場合もあるぐらいね。
自分の取り方ですよね。
だから神様のね心を汲み取ろうという気持ちでね、どんな言葉も解釈し直すのがいいよね。
名前は無数にあるんですか。
無限に
無限にあるんですか。
無限に無限に
人間は名前は つけるんですかね、
うん、だから神様の名前は働きをね指し示す言葉よね。
あ、名前じゃないです働きを
してる、うん、だから働きが神様の名前が出てくるよね。だから神様の本当の神様の働きって無限に分かれて出てくるのね。だからそれをね、いろんな神名に変えてね、示そうとするわけね。
あ、そういうふうに取れればいい、うん、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、はい。
はい、じゃあもう一つ。あの、神社の玉砂利ってありますよね。あれは何のために玉砂利をたくさん引いてあるんですかね。いつも不思議に思うんですけどね。で、玉砂利の上歩くと非常に気持ちいい。
気持ちいいですね。
サリサリとかデリデリとかね、その音によって聞かれ違う感じなんですけど、止まってますよね。で、大体一列にきれいに並んで、あの色はある程度白っぽいような感じで、あのほとんど丸い形の、まあ、だから玉砂利というんでしょうけど、あれは、まあ、なんであれが玉砂利っていうのかなと思って。
ね、玉っていうのは響きがいいですよね。ね、もともと円満な、ね、完全な姿をとっているという意味もありますしね。で、ね、争いはないですよね。角立たないという意味でね、調和してる、ね、平和であるとかね、みんな仲良く助け合ってるという意味がありますよね。だからその玉砂利からいろんな連想が起こりますよね、いい意味のね。だからそういう意味でね、たくさん意味があってもいいと思うんですけどね。だからプラスにプラスに解釈してね、いいようにいいように連想してね、それを受け入れるということもね、いうことですもんね。でも特別な意味はないですよね。ね、別にね、ね、こうでなかったらっていう意味じゃないですよね。そんなでもいいでしょうし、ね、角張ったね、砂利でもいいでしょうしね、土地のままでもいいかもしれないですしね、全部プラスに見えたらね、それもいいことですしね。ダイヤモンド刺激とべてもいいんですけど、
歩きより先に拾われてい
て、再生より先にタバジャイで拾ってはい、
ありがとうございます、
はい、あの先ほども神様がいろいろたくさんいらして見たいとかって言われたんですけど、まあ、私もそれにちょっと近いんですけども、参考になるかどうかちょっと分かりませんけども、あの夢で実は鼻の穴からちょっと神様が入られて夢見たんですね。それがあの6人入られて、あの夢が覚めた途端にこう6号星っていうかちょうど何者に現れたんですね。でその時は何意味が分からなかったんですけど、その後2日ぐらい経ったときに、あのうちにも神棚あってあのお参りしてるんですけれども、その時にあのその一人一人の神様がその桜に一人ずつこうちゃんとそこに居座られて、それぞれにあの働きを持っていらっしゃるっていうことをあの教えていただいたんですね。で それあのその桜の働き あのエネルギーの出入りとかそういうものを全部チェックされて、それを全部上にあの届けられるそうなんですね。そういうふうに言われたので、あ、そういうことだっていうことがあったんですけれども、だからあのたくさんの神様が多分いなさるんじゃないかなと思ってたんですけどね。
そうね、だから星の数ほどの神様がいつも守ってくれてるよね。だから遠い星がね、自分と無縁かってそうじゃないね、みんな関連があるね。だからそのこの人間のこの人体ね、肉体をこのね神様の体っていうふうに考えた時ね、一個の細胞があるでしょ、ね、全部ね他の60兆ほどの細胞と関連があるんですよね。 ね、無縁に言うこと絶対ないよね。全部密接に関連 してるよね。ね、そういう意味だったら宇宙全体からね、一つの細胞も守られてるっていうね。だからそのこの肉体の自分ね、これをしっかり掴んだとしてね、この肉体の自分もね、この世のね、全大宇宙の全部からも守られてるしね、あの世もね、もっと多くの世界からもね、いっぱい守られてるよね。ね。はい。はい。
ちょっと次元が低いかもしれないけど、あの仮想とか母想とかいいとか悪いとかいうのはどうなんでしょうか。ちょっと今気がついたんですけど。
うん、ね、だからそれもね、本当にね、どの程度必要かって考えてね。でその必要あってね、その場合はプラスにプラスに見るのがいいですよね。
悪くても、
うん、だから必要なかったら全部捨てたらいいですよね。大丈夫ね、若もいらないね、何もいらないという方がいいよね。ただその時
うちなんていうのはどう、立っちゃったうちですごい悪いっていうのは聞いたり
分
かっちゃったりし
たから、うん、そうね、だからその仮想っていうんでもね、その日本でもね、特定の地域にその仮想の考え方通用するのにね、全部通用しないよね。ましてや外国には通用してないもんね、うん、やっぱりその人の言葉がね縛るのよね、
そうそう、地の方に、
ね、
持ってっちゃう
ね。だからその言葉を超えてしまえばいいよね、縛りの言葉をね。だからこの家は神様の家だからね、人間に輝いてるっていうね、幸せいっぱいの家なんだって思えばね、もう疑問も何もないけどね。ね、もう神様ばっかしっていうね。
はい。
はい。
あの私事なんですけども、あの目が白内障なんですけども、なかなか治らないんですね。お祈りにどんなふうに
してお祈り
したら、
そうね、目っていうのはね、物を見るためにありますよね、はい、だから神様が何のために目を与えてくれたかっていう考えてみるとね、神様の最高の素晴らしい表現をね、しっかり見て味わってほしいんでしょ、うん、ね、だからプラスばっかしを見てほしいのね、ね、マイナスを見てほしくないよね。だからプラスを見る、ね、心になればね、目はどんどん良くなるほどいいのよ ね、そしたら目は自然に、ね、必要あって良くなってくるね。
お祈りの仕方
って
ありがとうございました。
そうね、だからありがとうございますの中にはね、無限のプラスがいっぱいという感じ ね、だからありがとうございます唱えながらプラスをしっかりね認める心になってね、でいいとこだけを拾い集めて見てたらいいのよね。はい。
じゃあ、あのお祈りの仕方っていうのは、なんかとにかくその願い事を唱えるとか、その瞑想するとか、そんなんじゃなくて、ただも心の中で素直にありがとうございます、ありがとうございます、ね、それで、
そうなのね、本当のお祈りはね、うん、だから先に必要なものは神様が全部用意して与えてくれてるんだよね。だから幸せだった無限の無限の幸せはそれにいっぱいあるのね。それに気づく心がありがとうございますっていう感謝の心ね、その感謝の心をいっぱい出してもらうのね、そしたら気づきが増えていく。
ありがとうって言えない時でも、状況でもとにかくありがとうって、
そうそうそうね、うん、うん、
見えない時もこうなって
そうなのね、そういう時ほどね、ありがとうございますって言ってね、うん、その感謝のできる心に変えてもらうのね、ね、全部ね、ありがとうありがとうって言える心に変えてもらっていいんでしょ、ね、その意味でありがとうございますって言葉を使うね。
で、一日の中で少しでもやっぱりお祈りの時間とかを持った方が、日々の生活の中で持った方が、
うん、だからもう寝ても覚めても寝言でもっていうね、
心
の中で
やってればいいような、
そうよね、ね、はい、
ありがとうございます。
精神性を高めるためには毎日瞑想した方がいいですよっていう勧めてくれる人が結構いるんですけど、まあ、瞑想自分ではするつもりでももう雑念ばっかりがポコポコ浮いてきて、ちょっと人が言うような瞑想ってできないんですけど、まあ、ありがとうありがとうを続ける ことによって瞑想に変わるっていうか同じようなことになるんでしょうか。
ねえ、瞑想っていう意味もね、目を閉じてね、心の世界でね、奥の姿をねしっかり捉えるって意味でしょ。でもね、その思いの心でね、いくら想像をたくましくしてもね、本物はね出てこないのね、うん、だから逆に思いを出すことが邪魔してくるね、思いの霧が立ち込めて本物が見えなくなるね。瞑想っていうのもね、もう座禅で空になるっていうのもね、もういろんなそういうやり方いっぱいあってもね、ありがとうございますっていう一言唱えることには及ばないね。ありがとうございますって一言唱えることはね、本当の神様を呼び出してまず思いをスッと消してもらえる ね。奥へ閉じ込めたり沈めたりするんじゃないね、スッと消してくれるから霧がねサッと晴れるのよね、うん、するとあるもんがスッと見えてくるね、うん、だから心の奥から本物が浮かべてくるように見えてくるよね。本当の意味の瞑想になるのよ ね。だからありがとうございますはね、神様にお任せして助けてもらう生き方だから一番楽に瞑想が深まるのお祈りも深まるのね、その座禅もね深くなるのね。
わかりました、ね、
はい。
はい、あのちょっと話飛んじゃうんですけど、よくあのイルカからね、人間に対して今盛んにメッセージが発せられてると、人間ってのは自分だけのことしか考えないで地球をこんなにしてしまったじゃないかと、もっと全体の調和っていうのをね考える時期に来てんじゃないかっていうメッセージが来てるんだそうですけど、イルカの存在っていうのはどんなものなんでしょうか。
いるかいないかと
動物がそのね、霊長類の最高のもんだって言われてる人間に対してそういうのを発するっていうのは、なんかやっぱり意味のあるものなんですか
ね。それも一つの見方ですよね、そういうふうに捉えるのも ね。でもお祈りしてる人もいっぱいいてるしね、人間にね、イルカはね、お祈りしてくれてありがとうってメッセージ送ってくるかもしれない ね。だから人間は特に万物の霊長としてね、全体を調和させる大きい働きをする役目だからってね、逆にイルカさんなんか拝んでくれてね、ね、バーチャ働きしてくれるようにってねメッセージをね、いっぱい回答してね、届けてくれてるかもしれないよね。だから大自然のね、本当の姿はそうよね、神様のね変身の姿だからね、神様がいろんな姿に化けてね、化けてよね、 ね、神様を褒めたたえて感謝して喜んでくれるよね、人間はなんて素晴らしいんでしょうって言ってくれるよね、 ね、それに感謝してね、地球の平和のためによう頑張ってくれてありがとうって喜んでくれるよね。本当は神様の言葉ってそういう風にね、プラスにプラスにね働いてきてるんだよね。その方が本物よね。ね、だからマイナスの絡んだ言葉はあまり信用しない方がいいかもしれない。ね、はい。はい。
実は父親なんですけど、独身の時は仕事に行っててあまり接しなかったんですけど、結婚して家に入ってからほぼ毎日一緒にいるようになって、すごくストレス、一緒にいるだけですごくストレスなんですけど、自分の失敗とか都合が悪いことは全部人のせいにして相手を責めたりとか、あと大体人をバカにして自分を認めるとか、あと大体何かにつけ何を言っても人に文句言ったりとか、そういうのが日常に続いていて、もういるだけでって感じで、とても耐えられないような状況なんです。なかなかその感情をありがとうございますにできないんですけど、どうしたらいいんです
かね。人間ってね、過去性ってありますよね。で、過去性のね勉強の過程で死残しがいっぱい残ってるのね、 で自分をどんどん磨いて立派にしていく過程でもね、魂を磨くっていう過程でもね、前の世でもその前の世でもってね、いろんなそのね、死残しがいっぱい残ってて、その死残しをね、どうして気づかせようかってね、背後の守護霊さん、守護神さん思うよね。早く気づいてそれを直す方がね、立派に早くなれるのにって思うね。ただこの世に生まれてくるときは、その過去の記憶を一時棚上げにしてね、新しい出発として生まれさせてくるからね、過去の、ね、縛りに合わないで新しいね、生き方をして、そこにね、何かプラスを加えていこうというわけでね。ただね、過去の惰性ってやっぱりね、あるときふっと出てくるときあるよね。そのときに過去を知ることによってね、自分の生き方をね、いいようにね、方向転換しやすくなるよね。例えばね、あの前の世でお酒いっぱい飲んだとするでしょ。今度ね、それに来れた人は絶対お酒飲まんのよ。ね、正反対に生き方を取ろうとするのね。この逆もあるのよね。お酒いっぱい飲みすぎたからっていうね、その惰性に負けてね、またお酒いっぱい飲みすぎる人。ね、なんかそのいろんなね、あの、まあ、場合があるんでね、なんか前のね、前哨の姿分かる方がいいときはね、それもいいんですけどね、分からない方がいいときはまたそれもいいのよね。でただね、その知りたいっていうときにね、神様から直接あなたこういう生き方したよって教えてもらうのもいいですけどね、身近に表してね、見せてくれるのがいいでしょ、ね、だから前のような姿は自分の親に現れてくるね、必要あったら気づきとして与えてくるね。ただね、自分にもし欠点が残ってたとするとね、その欠点が気になって仕方ないようになるのね。それまだあの死残してる部分なのね。ね、今の自分はそういう真似は絶対したくないと思ってるよね。ただその傾向としてここに残してるのね。だそれと正反対に生き方を取ろうとするときにね、自分の心を全く正反対のプラスの置き換えていかないとかの ね、嫌いだって逃げてるだけでは消えてないよね。消さないといけないよね。で消す方法をどうするかよね。そこへ正反対プラスをいっぱい加えなあかんの ね、自分の心の中へってね。ね、もしその自分の心にその同じマイナスがなかったら引っかからない、絶対ね。うん、もう全然引っかからない状態になるのね。波が合わないからね。人のこと気にならないのね。うん、もし引っかかるときはね、やっぱり自分と同じものがあるのね。心の中に溜めたもんが同じ姿をとっているのね。だからその心の中のマイナスにね、まだこういうの残っているよと気づかせてくれる意味でね、前のような姿は親に出てくるね。ね、でそれを消しなさいよっていう風なね、神様からメッセージっていう風に捉えた方がいいね。でその時はもう正反対の言葉を使うのね。で自分を褒めるの、しっかりとね。正反対に褒め続けるっていうのが大事だよね、うん、そうするとね、自分の心にあるマイナスがそれを打ち消されて消えるとね、全然引っかからなくなるね、うん、でそのメッセージが必要なくなった親からその姿消えるのね、うん、だいたい親って愛深いのよね、子供に対してはね、うん、子供のマイナスを身代わりにしようってでもいいっていうなんかね、気持ちはあるからね、いつでも身代わりにマイナスを背負ってね、助けてくれる姿を撮るときあるのね。そういう意味でメッセージはね、必要なときは出してくれるのね。ね、ただそのマイナスを消すときにね、正反対のプラスの言葉を加えるのもいいんですけどね、うん、出てくるたびに言葉を変えていっぱい言うのも大変でしょ。ね、一言で言うのありがとうございます。ね、ね、ありがとうございますの中に全てが含まれるね、無限の無限のプラス全部ね、ただありがとうございますって唱えてるうちにね、その心の中のマイナス全部をね、打ち消されてしまうんでね、そうするといい姿をすっとね、見せてもらったら卒業ね。はい、
すみません、あの先祖供養でですね、般若心経、経とかですね、あの観音経とかあげるよりもですね、なんかありがとうございますの方がいいのかなっていう気がしてきたんですけど、
本当ね、般若心経の真髄ありがとうございますひと言よね、うん、 あれ説明文やね。
ごちゃごちゃね、こう意味の分かったような分からないようなのを唱えるよりですね、ありがとうございますの方がすっきりくるような気がする。
ね、本当に説明文だよね。うん、だからありがとうございます一言でね、本当は十分よね。その方がいいのよね。本当の実行していることになるんでね。
先ほどあの初めての方の目の悪い方のそのマイナスばかり言って、あの喜びの目に見れないっていうことでお聞きしたんですけど、じゃあ私は今耳が悪いんですけど、耳と胃が悪いんですけど、その場合はどういう意味があるんですか。
ね、耳はね、いろんな人の意見をね、アドバイスを、助言をね、素直に聞く働きをするのよね。ね、だから神様からのね、助言とかね、そういうのはずっと聞く方がいいんでしょ、素直にね。それより好みしてね、これだけは聞くけどこれは聞かないというとね、聞きたくないっていうふうになるのね。だから何でも参考にね、プラスになるものを受け入れよって気持ち、ね、柔軟な素直な気持ちになってると楽よね。一旦は聞いてね、それをね、選別していいのだけ取り組めばいいんだけど、ね、最初から全部聞きとうないってなるとね、耳がね、聞こえると困るの。ね、だから一旦受け入れるって気持ちになればね、自然にね、聞こえるよね。それといい胃が悪い。胃っていうのは、まあ、心っても言うのよね。うん、だから心がいろんな心配事や悩み事やね、そういうの、ね、暗くなるのね。なってない。ね、だから心を痛めると胃が痛むのね。ね、もう心配性の人が多いのよね。ね、だから楽天的に明るくなったらね、全部消えてしまうんだけど。ね、だからプラスだけを、ね、数え上げて拾い集めてっていう言い方がいいよ ね。プラスとマイナスいっぱいあってもね、うん、プラスだけを選んで、ね、数え上げたらいいよね、うん、そしたら明るくね、幸せな心になってね、心を痛めなくなるね。そしたら、うん、すぐ消えるよ。はい、ありがとうございます。
はい、あの神様に対しては祝詞で、仏様に対してはお経とか書くはあるじゃないですか。それありがとうございますよりもその方がやっぱり通じるわけなんですか。
いや、それも宗派によって全部ね、それぞれ言葉のね、縛りでしょ、それね。うん、ありがとうございます全部にするよ、それはね。うん、余計な縛りいらないね、全部通用して全部の縛り解いてくれるね、働きになるから。
じゃあ無理とあげなくてもありがとうございます。
うん、ありがとうございますで全部に通用しますよね。その方がいいのよね。だからご先祖様もね、仮にね、いろんな宗派にね、分かれてたらね、いろんなご先祖いらっしゃるよね。ね、キリスト教の人、仏教の人、神道の人ってね、いっぱいいてたらね。ノリトだけだったらね、信徒だけにね、心を受けるような感じでしょ。他のお世話様はね、ね、差別してって怒るかもしれない。まあまあ、そこまでやりかなかったよね。うん、うん、ね、あ、なんで私たちに送ってくれないのって言うてね、光を送ってくれないって嘆くかもしれないよね。うん、だから全部に通用するって言ったらやっぱりね、ありがとうございますがいいよね。余計な心配せんと済むよね。
あの家族のもの の名前を言ってありがとうございます。もう下にあのお願いしてもよろしいですか。今しても、
うん、別に名前唱えなくていいよ。家族の名前もね、ありがとうございますでね、はい、もう全てをね、神様って拝む生き方のよう、ね、ね、そこに無限のプラスが輝くようになるのね。ただその心にふっと浮かび出たりね、ふっと思い出されたら思ってもいいしね、言葉にしてもいいよね。はい。はい。
今ありがとうございますってことは、ただ漠然とありがとうございますっていうことよりも、
そのありがとうございますという意味の深さとか、人間は完全に生まれてるってことの意味の深さを使ってのありがとうございますって言った方が大きいかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。
そうね、ただありがとうございます唱えてるうちにね、うん、気づきが増えてね、深みが出てくるね、自然にね、うん、で最後にはね、本当の意味の神様のね全体像なんだっていうのがね感じられてくるのよね。それで神様しかないっていうね、無限の無限の輝きの中に自分を変えてるというふうに実感としてね分かってくるね。
だんだんこう湧き出てくるんです。
そうね、だからその気づいたね分だけね、どんどん神が出てくるよね、うん、それも無理にね思ったり考えたりしなかったもね、だんだんと自然にね気づくようにしてもらえるから、
考えようとするっていうことはやっぱり無理なことですよね。
いや、それも別に悪くはないんですけどね、うん、でもありがとうございますって唱える方がそれ、ね、先なよ ね、はい、ね余計唱えた方が楽よね、はい、その方が早く気づくよね、
はい、四国の田舎に私どもの先祖のお墓がございますんですけども、めったにこのお参りができませんので、大阪のできるだけ近くへ今移そうかどうしようかと思って迷っておりますが、先祖を大事にするという意味ではやはりお墓地というものは身近に移した方がいいものでしょうか。先祖に対して
どういうふうに、ね、先祖って、ね、何を先祖で捉えるかっていろいろあるでしょ、
はい、
ね、だからもうすでに悟ったね、無限人間に輝いたね方を先祖って見るんだったらね、お墓いらないよね。
いらない。
ね。ね。でも肉体を去ってね、お墓の中入ってるっていうふうに見るとね、ね、かわいそうでね、後ろに閉じ込められたね、惨めなご先祖がそこにいてるんでね。そうすると何かね、身近で何かお供えしてね、食べさせてあげるなんとかね、余計なマイナスのね、思い方するでしょ。うん、それでもね、そうするとね、あのご先祖様みたいに失礼だよね。ね、本当のご先祖様そういうのが入ってないね。うん、だからこの世の人がね、ご先祖様をマイナスに見るということはね、本当無礼千万って言われるぐらいね、失礼なことだよね。ね、自分が勝手に低い番組を見てね、自分が迷ってるんじゃないかって言われるよね。うん、だから自分が正しいご先祖様をね、拝むような生き方の方がいいよね。みんな無限に輝いていつも守りお守りくださってありがとうございますという生き方がね、そしたら本当はね、お墓も仏壇も本当はいらないよね。自分が最高の仏壇ね、この体がね、ここへ神様ご先祖様全部入ってくるね。だからあまりね、そういうのに縛られない方がこれからいいかもしれないですよね。はい、
関連してちょっとお尋ねしたいんですけども、はい、まもなくクリスマスがやってきます。それから新しい年がやってきます。で、これ一つの日本の文化だと思うんですけども、神仏混交ですね、お正月行事をやったり、お彼岸が来たらお墓参り、そういうことをやるんですけども、ありがとう村ではそういう行事はどうなってるんでしょうか。
いや、もう何もしないし、何でもしてもいいしって言ったら、別にね、もう自由自在でいいでしょうね。もう何もなかったもいいですしね、何があってもいいですし。ね、ね、だからその
我々はその惰性で、惰性っていうか習わしてやってるような感じなんですね。
そうね、だから
何も分かんなくて、あ、お彼岸だからお墓参りで行こうってこう、
ね、うん、なってるんですね。だからそういう全てのものをね、深い意味をね、しっかりとね、気づいていけたらね、それもまたプラスに大きく生きてきますよね、うん、だから お正月の飾り物にしてもみんな深い意味があるんですけどね、うん、その意味を確認するような意味でね、例えばね、お供えの鏡餅でそうでしょ。これ二つ重ねてるのはね、無限無限に輝いてるっていうんだよね。鏡餅って輝いてるっていうんだよね。うん、でその上になんかお供えするでしょ。代々もそうでしょ、うん、永遠にっていう意味だよね、代々っていうのがね。
しめ縄
しめ縄はこうね、左遷右遷のね、この螺旋状に動いて組み合わさるっていうね、宇宙創造の働きね、表すのね。で、その螺旋状に組み合わさって、ね、完璧に組み合わさったっていうね、 最高の生テラソミカの象徴なんかでね、しめ縄というのね、
あの鏡は自分の心を映すものだっていうふうに、
そうね、だからその神様をね、鏡としてね置いてるのは、その本当の意味は鏡にのね、無限に輝いた姿っていう鏡とね、で背を向けた時にね、大体あの明るい方から暗い方を見た時は大抵鏡の姿を撮るんですよね。例えばこの窓ガラスでもね、透明なんだったら外を見るとそこに自分の姿が映りますよね、暗い方へ向いた時ね。だから光の光源の方へ向いた時は輝いた目で見えるね。で逆に背を向けた時はね、自分を映す鏡になって出てくるっていうね、その二通りの意味を神様が取るのね。それでその鏡をその身体のね模型にするのね。はい、
あのなんかこう 古くなった鏡はみんな描かなきゃないって聞いたことがないけど、それは意外
と、ただそれもあくまでも模型なんでね、本物じゃないよね。うん、だから2つの意味を捉えたらね、別に、うんうんうん、適当でいい。ありがとうございます。